きください。今朝は東京三教会の講談交換日として、国立のぞみ教会で、皆様とともに、私はおそらく2年ぶりに礼拝を捧げられますことを感謝いたします。皆様よくご存知のように、知らない方もいらっしゃるかと思いますけれども、私は幼い時から2012年までこの教会の教会員として教会席を持っているものでした。5年前に伝道師となり、東小金井教会に使わされ、そこで勝木先生、恵子さんと9ヶ月ともに教会で過ごしました。そして昨年2016年も勝木先生の後任として9ヶ月一緒に過ごして、そして今日講談交換で母教会で勝木先生ご夫妻もいて、一体これは何なんだろうと朝からとても不思議な気持ちで礼拝をスタートしました。神様がこういうふうにして、本当に、私たちを一緒に礼拝する神の民として、今それぞれのところだったり、こうやって、一緒になったりしながら、私たちは生涯礼拝をする神の民として一緒なのだというふうに、今思っているところです。今年1月から東小金井教会の担任牧師となり、教会でほぼ毎週説教をするようになりました。私たちは、日ごとの聖書日課が記されている、日ごとの糧という小さな薄いテキストをもとに、今年はマタイによる福音書を読み進めています。礼拝の中でマタイによる福音書を読み進めていますので、その続きとして今日はマタイによる福音書の第12章の御言葉にから皆さんと共に聞いていきたいと思います。そのテキストの12章、ここを大部分を占めているところが、律法学者ファリサイ派の人々とのとイエスの論争の最後の部分となっています。今司祭者の大沢長老に読んでいただき、今日の御言葉を聞いて皆さん気づかれたことがあると思います。というのは、時代という言葉が何度も出てきていることです。39節に横島な神に背いた時代とあり、41節にも今の時代、そして42節に今の時代、そして一番最後に45節、この悪い時代というのです。今の時代というのは、私たちが今日使っている言葉で言うと、現代ということができます。主イエスが生きておられた時の現代をここで問題としています。このような主の言葉に導かれて説教するとなると、当然主イエスの頃の現代はいかなる時代だったかということを問うことになります。あの頃の時代はどんな時代だったか、そして今私たちが生きる現代はどういう時代かということを論ずるということになりやすいと思います。しかも今日説教題としては、現代を裁く者という題をつけました。こういう説教題を聞いて、今日与えられているテキストを読むと、私たちの姿勢としては、現代を裁くものと、講演会で聞くような、そういう姿勢になると思います。私たちも一緒になって現代に対する批判、また不満を言いたい、そういう気持ちになるかもしれません。今の時代、現代という言葉、こういう言葉は誘惑されがちです。なぜかというと、現代は私たちの外にあると思ってしまわないでしょうか。そして私たちはどこか違うところに身を置きながら、現代とはこうだ、かつてはこうであった、そういうふうに批判をすることになるのです。信仰と現代、教会と世界、福音と世界、福音と世界って私たちの知っている有名な、キリスト教の、月刊誌がありますけれども、こういう雑誌の題というのは世界中至るところで見つけることができます。そこでは、現代はこういう時代であるとか、 我々キリスト者は教会の中でこういうふうに考えて行動をすべきだ、まあ、そういう言い方をしがちです、まあ、ジャーナリストのような気分になってですね、少し、自分を外に置きながら何かものを言う、それは私自身のことでもあるし、皆さんにももしかしたらそういうことが思い当たることがないでしょうか。ここで今日の聖書の箇所で大切なことがあります。ここで時代と訳されている言葉は、まあ、時代と訳していいか少し疑問があります。この言葉は本来生まれるという言葉の変形だからです。つまりそこには生まれてこの世に生きる人々ということを意味しています。私たちは時代というと自分の周りに時代と呼ばれる何かがあるように思ってしまう。現代という時の流れがある。現代と呼ばれる社会、世界、環境があって、その現代が良いか悪いか、そういうことを言いがちです。この世とキリスト者、そう言ったときにこの世は外にあるのではなくてこの教会の中にある、そのことを今日一つ、大切なこととして覚えておきたいと思うのです。現代に対する私たちの責任、私たちの教会の責任イコールです。私たちはそういう現代というところに生きていて、現代を語る、それは自分を語ることでもあるのです。今日のところでは裁きのことが語られていますけれども、裁きは人が受けるのではなく自分もまた裁かれるということを覚えていきたいと思うのです。そうでなければ教会は教会として成り立たない。私たちが裁くからではなくて裁くお方がいらっしゃる。主が裁かれる、神が裁かれる。主がその裁きの言葉を語っておられるのです。39節の初めに横島で神に背いた時代という言葉があります。この現代は横島な時代であると主イエスがおっしゃるのです。横島という言葉は45節でも悪い時代、もう一度繰り返されています。この悪いと訳されているのも横島と訳されている言葉も言語のギリシャ語は同じ言葉です。本来同じ言葉で訳すべきものです。ですのでここで主イエスが問題にしておられるのは一貫してこの現代の悪さということになります。まあ邪悪とか横島ということになりますけれども、まあ、そういうものはこの町の中に氾濫しています。また腹黒さとか心が黒い、そういうことも私たちの生活をしているただ中に氾濫していることです。ですから現代を裁くといったときに私たちの外にあることではなく、私たちがすでにその中にあって私たちもまた裁かれるものであることを覚えつつ御言葉に聞いていきたいのです。私たち、まあ、ドラマを見ると大抵善玉と悪玉、良い人と悪い人がいて、ドラマはすごくはっきりしていて分かりやすいですよね。で、悪い人の方に思いっきり気持ちを向けながら本当に悪いやつだって感情を暴露します。まあ、憎まれ役にされたり最後に殺される役がある。そして私たちはどっちかというとキリスト者、神様を信じている、私たちは良いものだと思うのではないでしょうか。まあ、この悪い時代の者たちもそのようになろうとイエス様が言われた今日の言葉、どういう関連で語られたかというと43節以下の関連とにおいてです。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという、戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れ ってきて中に入れ込んで住み着く、まあ、状態がもっと悪くなってしまうというのです、まあ、とても単純な子供でも分かるような物語なのですけれども、この奥はとても深いと思います。ユダヤの国の人々がどこかの国で聞いてきて語り伝えたことがここのところに挟まれているというふうに言われています。まあ、実際おかしな話ですし、とても滑稽な話だと思います。だけどもそれを笑いながら、これは何を意味するというふうに人々が理解したのか、まあ、いくつか推測がありますけれども、人間はやはり悪霊に好まれるタイプというのがある、なんとなく悪霊に引きつけられやすい、まあ、奇妙といえば奇妙ですけれども、まあ、悪い霊に引きつけられやすい、まあ、そういう趣がある。私もどうも霊に弱くてねということを教会の中でもまあ耳にします。霊に敏感だっていう人いると思います。まあ、悪魔に弱くて、悪霊に弱くて、どうでしょう。まあ、そう言って自分を正当化してはいけないけれども、本当にその霊の働きに強い人と弱い人っていうのは確かにいるでしょう。今日この箇所で主イエスが語っておられる相手というのは、律法学者ファリサイ派の人々に向かって語っておられます。明らかに律法学者ファリサイ派の人々の心をこの例え話の中で指摘しているのです。そこで大切なのは、悪霊が入り込んできた家、戻ってきた家というのは掃除がしてあってきれいだったということです。黒くはなかった、ほこりまみれではないのです。汚れていなかった、少なくとも自分では一生懸命きれいにしていたのです。悪霊の入り込む余地なんかないほどにきれいにしていた。悪霊には関係のないところだ。私はそんな黒い心の人間ではない。ファリサイ派の人々、律法学者たちはみんなそう思っていたことでしょう。特に律法学者は悪霊をどのように退けるか、そして一度きれいになった心はどのように守るか、それには掟を守ったらよいと教えたのです。掟の防壁を巡らすことを自分で知っていましたし、人に教えることすらできた人たちです。どんなふうに純潔を守るかということを人々に教えて歩いた人たちです。このことは私たちが肝に銘じておくべきことです。掃除がしてあって純潔で美しい心、飾り立てている心こそ悪霊の住処となるというのが今日のイエス様の言葉なのです。その最も罪を犯しやすい心になる、それが掃除がしてあり純潔で美しい心、飾り立てている心だとおっしゃるのです。このことは教会に集まる私たちが気をつけていきたいことだと思うのです。私も牧師館に引っ越しをして一生懸命掃除をしてきれいにしたいと思っていますけれども、神様は本当に、その中身を見ておられるということを今日のところを準備しながら思わされました。またわずか5年ですけれども牧師としての生活をしていて、まあ、言葉ではっきり口に出したり言ったりはしないこともありますけれども、本当に戦わなければいけないと思わされていることがあります。いくつもありますけれども、その中の一つはやはり、私も小さい時から教会に通って、洗礼を受けたのは20歳ですけれども、教会人、キリスト者、そういうところにある特有の潔癖さ、このことには本当に気をつけなければいけないなと思うことがあります。まあ、自分はきれいな人間であり正しい人間であり、自分の心にはシミはない、まあ、そういうふうにどこかで積み上げてきたものによって思ってしまう。そうすると本当にそれは形だけで心がない。それが私たちの課題。そこには信仰がないということが言えるのでしょう、ではないでしょうか。 どんなにきれいにしてもそこに悪霊を住ませてしまう、そういうことがありうるんだ。自分は正しい、自分は清いと思って飾り立ててしまうこと、そのことが問題とされています。繰り返して言います。なぜ美しく飾り立てることが問題なのでしょう。それは悪霊が入り込む場所を作ることになってしまうからです。きれいに整えてそこに悪霊が気持ちよく住む場所を作ってしまった、空き家だったということではないでしょうか。誰かが住むべきだったのです。そんなことはない、私が住んでいる、そう言うかもしれません。自分が自分の心の中に住んでいる。しかし主イエスは、それは住むべきものを本当に迎える心になっていないと言われるのです。空っぽなままで自分自身を飾り立てていたら、私たちはプライドだけで生きることになります。私たち自分が自分の心を飾り立てている、そういうことになってしまう。それが罪なのです。私たち一人一人に罪がある、ここにシミがついていると、もし誰かに言われたらどうでしょう。自分の妻や夫に言われたらどうでしょう。カッとすると思います。ムカッとすると思います。毎日毎週日曜日礼拝に行っているものであっても、私のように説教者として立たされたものであっても、自分の飾っている心に人が踏み込んでくることを許さない思いがあります。すぐに言い訳をして、また攻撃的な防御的な態度を取り始めます。主イエスによってファリサイ派の人々が、そういう意味で彼らも傷つけられたということもまた忘れられないことです。ファリサイ派の人々はなぜあれほどに主イエスを死にまで追いやったのか。彼らの心がきれいだったからです。少なくとも自分たちはきれいだと思い込み、そしてその心の中に住むべきものがちゃんと住んでいた、まあ、ここがポイントです。イエス様が触れられた時に、イエス様がその急所に踏み込んで来られた時に、主イエスを殺さなければ自分の存在は成り立たないと思い込んだ、ファリサイ派の人々と私たちどうでしょう。ファリサイ派の人々は私たちから遠い人々なのでしょうか。それとも私たちに近い人々なのでしょうか。今日の39節には、横島で神に背いた時代とありました。背いたという言葉がここに加わっています。まあ、背いたというのは曖昧な言葉かもしれません。いくつかの翻訳を調べると、本来は結婚関係を破っている、間違った結婚の関係を結んでいる、つまり姦淫という言葉と同じ言葉だそうです。不義を働くという時の不義、これも同じです。おそらく口語訳もそういう意味で不義という言葉をここで使っているのでしょう。まあ、単なる正義の反対ということではないのです。愛を裏切っている、時代の悪さ、現代の悪さというのは愛を裏切っているということになります。正しい愛を持っていない、この不義という言葉を理解するために大切なのは預言者です。預言者の言葉の中に何度もイスラエルの民の不義について語られています。特にホセア書は何度も夫の愛に背き、離れていく妻の姦淫を苦しみ悲しんでいる預言者ホセアが語っているのです。イスラエルの民がどんなに神の愛に背いているか、その背信を悲しんで語った預言者の言葉です。 エゼキエル書も同じ悲しみを語る預言者の言葉です。エゼキエル書も同じ悲しみに生きた。エレミア書も同じです。いずれも背信、不義を語っています。そして救いの道、それはその不義を捨て、神の懐に帰ってゆく。帰ってくるところは神の懐しかないのです。その帰るべきところに帰らない時代の姿が、今日のマタイの福音書に記されているのです。移り気の夫というのも同じ。その妻も飾り立てているかもしれません。自分自身を美しくしているかもしれません。そして美しく飾り立てながら、ファリサイ派の人々が錯覚したように、これも夫のため、これも神のためと思い込んでいるかもしれません。しかしそこに夫を迎え入れてはいない。神を迎え入れてはいないのです。夫を迎え入れるつもりかもしれないけれども、いつも不満があるのです。神を迎え入れているつもりかもしれませんけれども、いつも不満があるのです。この私をどうしてくれるのか、この私をこのまま放っておかれるあなたは、私の神らしくない、私の夫らしくない。まあそういう、おそらく姦淫の関係、不義の関係というのは、そういう心から生まれるのでしょう。ですから、姦淫の罪を責め立てられる夫にしても妻にしても、自分が全部悪いのだとは少しも思っていないのです。私をこういうところに追い込んだあなたが悪い。まあ、お互いにそう言い合うことになります。神様に対して、いつも神様らしく振る舞ってくださらない。私の祈りを聞いてくださらない。見える形で示してください。だから、横島で神に背いた時代の者たちは、印を欲する。主イエスはそう言われます。印というのは、皆さんもすぐお分かりのように、証拠です。すぐ分かるもの。奇跡というのは、他の福音書では、天からの印というふうにして、この印という言葉が使われています。主が神から来られた救い主であることのその証拠、その印でなければならない。神から使わされた救い主だという証拠を見せてください。私を納得させてください。そういうことになるでしょう。私たちも注意しなければなりません。私たち信仰生活を送っている。また神様を求めてこの礼拝に集っている、私たち求めながら印を求める思いが生まれてきます。神様を信じているのに、神様はちっとも私のことを聞いてくださらない。そういうふうにして、神様が何か印をしてくださった、見せてくださった、そんなことを私たちは考えてしまう時があります。だけども、その印を求め合うことが人間の間で許されないことなのでしょうか。私たち親になれば、一生懸命母らしく、父らしくして、そして子どもたちが認めてくれるととても嬉しいと思います。夫であれ、妻であれ、親であれ、子であり、また教師であれ、生徒であれ、互いに、信頼し合わなければならない。印を求める心を超えて信頼し合おう。もしそうでなければ、もっと深い信頼を神様に対して持つことができないからです。教会の共同体で愛の言葉を受けながら歩む私たちは、互いに信頼し合う。そのことが本当に求められていると思います。教会で大切なこと、 神に対して印を求め、印のないことに失望する、そういう私たちの浅はかさと戦う、励まし合ってみんなが愛を保ち続ける、それが教会の営みだと思うのです。印ということでは、今日の後半では主イエスは40節から42節までにヨナの印について語っておられます。長く教会に来ている方でしたら、すでに、よくご存知のニネベの人々のことが書かれています。また南の国の女王についても記されています。ニネベの町に対してヨナという預言者が、どんな伝道をしたか、これはヨナ書、短い書ですので読んでいただければすぐに分かります。悪徳の町ニネベに伝道する勇気がないと思ってヨナは逃げるのですけれども、途中で嵐にあって人々に船から放り出されて、大きな魚の中にので3日3晩を過ごす、それと同じようにイエス様も3日の間完全な形で地の中にいると、まず主イエスは言われます。3日、それは完全数です。主イエスの死は完全な死でした。しかし3日2晩で終わったのです。よみがえられたからです。ニネベの人々はそのヨナの宣教の言葉を聞いて悔い改めました。パリサイ派の人々はそのヨナの宣教の言葉を聞いてどう思ったのでしょう。ニネベの人たちのように自分たちは悪くないと思ったかもしれません。エレミア書の言葉にあるように、神に立ち返る、神に立ち返る、そしてその人たちは現代を見ながら自分が裁かれることを覚えるのです。だいぶ前に大草原の小さな家をよくテレビで見ていました。皆さんの中にもこの、本で読んだ方やテレビをずっと見ていた方たちいらっしゃると思います。インガラス一家の長女のメアリーが頼まれて、ある小さな村の学校の先生になる話がありました。一生懸命先生になりきろうとするのですけれども、うまくいきません。妨害があってひどい目に遭います。そうすると私たちは思います。本当にそうだ。初めから何事もうまくいったらドラマにならない。まず困難が起きるのです。いじめられます。苦しめられます。そして終わりにハッピーエンドが来る。ドラマを見て安心するのは、必ず最後にハッピーエンドで終わると信じるからです。だけども考えてみると、テレビドラマがそういうふうに、お決まりのハッピーエンドでは終わらないということです。私たちの人生がいつも、困難にさらされているのと同じように、私たちの人生というのは思いがけない困難にぶつかります。うちの会社だけは大丈夫、私の学校は大丈夫、私の家は大丈夫、立派にやっているからと思ってたのに、突然行き詰まってしまう。うちの息子、うちの娘は大丈夫と思ってたのに、とんでもないことになってしまう。立ちすくんでしまうような体験は誰にでもあるのです。困難は人生の至るところにあります。みんなそれを知っています。問題はそれをどのように乗り越えるかということです。私がこの大草原の小さな家を見て本当に感動したのは、その乗り越え方です。自分に嫌がらせをする、そういう一人の婦人がいました。その婦人を中心に村の人々に嫌がらせをされて、このメアリーは家に飛んで帰って自分の母の膝に泣き崩れて嘆くより他がなかった。しかし父親に励まされて立ち上がります。策略を思いついたらしいのです。断固として立ち上がって何と言ったでしょう。よし、私は戦う。私をひどい目に遭わせた人はそのままでは済まない。私をやっつけた人間は必ず後悔する。 まあ、本当に勇ましいセリフです。私たちもさまざまな戦いをしていますから、このメアリーの言葉を聞いたときは、よし私も頑張るぞと私もそういうふうに思った覚えがあります。しかしそれが私の浅はかなところです。先があるのです。日曜日の礼拝で自分をいじめた婦人が聖書を持ってきて得意になってモーセの10戒について語り始めたときに、メアリーがやってきてその婦人の無知を暴露します。まあ、これは仕返しと言っていいかもしれません。しかしそこで終わらないのです。自分が正しかったことを、どんなに不当な扱いを受けたかということをここで明らかにしましょうということになりました。だけどもメアリーはここで勝負を告げなかったのです。私は実は家を出てくるときに神の御心が何であるかということを聖書に問いました。そして神が望んでおられるのは争いあってどちらかが勝つということではなくて、人が喜んで共にいるということを知りました。そう言って詩編第133編の言葉を引用します。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。そして私は今その道を開く許しを与える。許しこそお互いの本当の交わりが生まれる道だと語り始めます。自分が主婦理者であるということをメアリーは告げなかったのです。そして主我を愛す、この賛美歌を歌って終わります。私が浅はかだったと思うのはここです。あの人こそ悪い、私は絶対に正しい、そう確信できるときに自分は戦えると思っています。メアリーと同じように、ここは勇気を出して一つ言うべきことをきちんと言おう、生きり立ちます。そのときに実はキリスト者ではなくて、戦うべき戦いの姿勢は崩れてしまって自分の力を発揮する、そういうことになるのではないでしょうか。本当につくづく思いました。はっきり相手が間違っているときに相手をやっつけることの方が簡単だと、そう思ったのです。その方が楽なことです。しかしとても難しい、私たちの手に負えないと思うのは、そのようなところにおいても自分が罪人だということを認めることです。高いところに立って許してやるということではないのです。私も罪を犯す人間だ、相手の前に謙虚になって自分も許しを求めながらその人を許す、まあ、私自身自分の戦いの中で、人との歩みの中で、まあ、これがどんなに難しいかということを、まあ、今までの人生の中で身にしみて、感じています。人を許すことなど到底不可能と思っている時もあります。許しを請うなんてできない、私は間違ってない、そう思うこともあります。自分の手には余るのです。自分の心を空っぽにして人を許そう、まあ、それは本当に無茶な話だと思います。自分の心の中に本当に住むべきお方を迎えなければ、許し合うことは本当に不可能です。ドイツの神学者、また牧師であったルドルフ・ボーデンという先生がいらっしゃいますけれども、その先生の説教集の中で、先生が引用しているこういう言葉があります。説教についてです。未知の国へ旅立ちをすると、説教はそういうものであるというのです。説教とは未知の国への旅立ちである、自分が道をよく知っているというところに出かけていく、全く知らないところに行くことになる。しかしそこに踏み込んだときに光が灯り、展望が開ける、道が通じる、 それは冒険です。明らかな冒険です。しかもそれは勝利の冒険です。最後にボーレン先生は一言こう言われます。それは私の勝利ではない、私の心の中に住んでくださったお方の勝利である。メアリーの物語も最後に主我を愛すを歌って終わります。日曜学校の歌です。子どもたちの歌だと私は初め思いました。主が私を愛してくださる、主が私の中に住んでくださる、清められた心に住む、いやどうしても自分では清められない私の心の中に主が住んでくださる、どうしても掃除がうまく行き届かなかったはずの私の心の中に主イエスが住んでくださる、三日三晩死の中にあって死と戦ってよみがえられた命の主が私の中に住んでくださる、その主が勝利されるのです。その時私たちは人生の困難に打ち勝つことができるのです。自らの罪に打ち勝つことができるのです。キリスト者はこの勝利を知っているはずです。そのことを知らないキリスト者は神によってこの現代に生きるということを本当にはまだわきまえていないということになるでしょう。主は今も生きて働いておられる。主が十字架のあの許しの恵みを持って私たちの中に住んでくださっている。そして私たちに言われるのです。あなたが勝つのはこの手によるしかない、私の手によって勝つのだ、私の恵みによって勝つのだ、私の恵みを生かす愛によって共に勝利の道を、どんなにつらいところにあっても、どんなに悲嘆に暮れていても、神様が勝利をさせてくださる、そういう道があることを信じ、まだ洗礼を受けていない方は洗礼を受けて主イエスを神の子と告白していただきたいと願います。お祈りいたします。主イエスキリストの父であり母である神様、私たちの心に御子イエスの恵みが、イエスご自身が住んでくださる、そのことを私たちの身をもって経験させてください。霊において主が私たちと共にある、私たち一人一人の中にあることを悟らせてください。その主を迎え入れながら、今日も明日も明後日も悲しみに打ち勝ち、自分の心に救う憎しみに勝ち、裁きの心に打ち勝って歩んでいくことができますように。神様、私たちが生きているこの世界を、今のこの世を御心のうちに留めていてください。祝福してください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。